次に質問者、公明党小林信子議員。本市における重層的支援体制整備事業について。担当、地域福祉課。住民が抱える課題が複雑複合化し、既存の制度の狭間で新しい生活困難層が増えており、従来の分野別の支援体制では対応が困難になっている。行政と地域住民、NPO や民間団体が連携し支え合う重層的支援体制整備事業は、これらの問題を解決する基盤となる取り組みである。本市における実施に向けた推進体制と人材の確保と育成について考えを問う、との質問に対し、重層的支援については、市役所内で分野横断的に協議する町内検討会を中核としながら、支援が必要な方々が社会参加できる地域づくりについて検討するとともに、地域福祉計画推進協議会や地域自立支援協議会などで協議し、推進していきます。多層的な連携の中で、包括的な支援を担う人材の育成が不可欠であり、分野を超えた相談支援機関の職員を対象とする合同研修会を積極的に実施して、包括的な支援ができる人材の確保に努めます、との答弁がありました。次に質問者、公明党石飛浩二議員。道路の安全対策について。担当、道路課。道路の安全対策は、今まで様々な整備をされてきたが、まだ危険箇所がある。まず大津市の交通事故を受け、本市での取り組み内容を伺う。次に生活道路対策の一環として、本年度予算で子育て対策道路環境整備とあるが、その内容を伺う。そして視覚的に認識させる効果があるグリーンベルトやブルーベルトのさらなる活用促進を求めるが、本市の見解を伺う、との質問に対し、未就学児の移動経路を施設管理者等と点検し、対策が必要と判断した12箇所の交差点に防護柵等の設置を行いました。子育て対策道路環境整備では、小中学校周辺に通学路を視覚的に認識させるグリーンベルトや防護柵等の設置を行うとともに、減速を促すハンプの設置を検討しています。グリーンベルトについては、引き続き必要な整備を行うとともに、自転車通行空間であるブルーベルトも事故の危険性が高い路線に整備していきます、との答弁がありました。次に質問者、公明党佐々木啓介議員。高齢者にとって暮らしやすい環境について。担当、地域福祉課、住宅政策課。高齢者の方が住みやすいと感じる町は、不便を感じない町、安心のできる町、治安が良い安全な町、お金のかからない町、地域で支え合う町が挙げられます。1、本市で高齢者の一人暮らしの推移と市営住宅の状況について。2、高齢者の見守りの体制について。3、名古屋市の名古屋化ホームの取り組みを本市の市営住宅で導入することについて問う、との質問に対し、1、地域の実情把握調査で回答があった70歳以上の一人暮らし世帯数は18,899世帯で、市営住宅の65歳以上の一人暮らし世帯数は180世帯です。2、民生委員及び地域包括支援センターなどの 家庭訪問や地域見守りホットラインの体制を構築しており、 ICT 活用の効果的な方策については調査・研究していきます。 3. 市営住宅に高齢者用などのシェアハウスを整備する予定はありませんが、運営手法や利用状況など他市の状況を注視していきますとの答弁がありました。